はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の19日水曜日。今日のパートナーは、
ごきげんよう、壇蜜です。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして水曜日は、
さっき歩いてる時に腰に巻いてたジープジャンが落ちて、そのまま絡まって転びました。伊藤麻子です。
怪我
あの、なんていうんですか、腰に結んで巻いてるか分かんなってるじゃないですか。
まあ、好きだよね、腰に巻くのね。なんかね、
はい、
なんかいつもなんか、
あの、手ぶらでいけるじゃないですか。でも今、寒い暑いが分かんないから、調節できるものを腰に巻く癖があるんですけど、そのジージャンがそのままストンって歩いてたら街で、そのままなんか足を縛られた感じになって、
ああ、持ってかれちゃって、
持ってかれて、はい、
え、無事だったんですか、何に、
世間の失笑は買いましたけど、下向いてうつむいて、はい、
痛みに強いのと転んでも大丈夫な体質が持ってるからね、痛
体質じゃないですか、
ね、それは特殊能力です
。特殊能力
ですね。神が与えたものと特殊能力です ね、
はい、ギフトですよ。
転んでも痛くない。かわいそう。
ナイスギフト。
もうちょっとなんかいいギフトなかったかな。
じゃあ転び放題ですね。
違う、傷ついちゃうからあちこち、はい、
階段は、階段なんかは転ばないの？
階段は、あの、降りてて分かんなくなって落ちることはたまにありますけど、
ちょっとアルコール入って足踏み外すなんてことは、
全然ノンアルコールで、はい、ノンアルコールで見てるんだけど、なんか階段分かんなくなる時ってありません？
シラーフの状態、シラーフの状態、
シラーフで。
俺この間前歩いてた、俺ぐらいかな、じいさんがいてさ、そのじいさんがリュックサックをね、
はい、
背負ってんのね、
はい、
あ、で、あ、思ったんだけど、やっぱあれだな、リックサックってさ、あの、両手が開くじゃん、
開く、
あれはやっぱりちょっと必要なのかな、はい、ちょっと思ったね。
いや、なんかこう、それはそうなんですよね、本当に、もう、何でも転んでも手もつけますし、はい、なんかできますし、作業も、
そうだよね、
はい、
リックサックが重くて、なんか後ろにのけぞってるじいさんも見たんだけどね、
そっちも困るな。荷物入れすぎちゃって、そんな、何が必要だったんだろう、
何入れち
ゃうの、分かんないけど ね、
何を入れたら、
足腰鍛えてんのかな、なんか分かんないけど、
確かにバランスがちょっと後ろに行くという危険性はありますけど、
修行中の身なんですね。
まあね、修行中とかどうかは分かんないけどね。ただあれだよね、その俺のそういうの見た時のさ、悩みどころはさ、やっぱりなんかこう両手をね使いやすくして、
はい、
転んでも大丈夫みたいな、
はい、
これとっても実用的じゃない、
はい、
でもね、そのリックサックってなんか、まあね、まあ俺らの年だとね、はいはい、まあ俺はやってないよ、でも戦後の買い出しとかね、はい、
あ、そうですね、やっぱりね、まあ、
みんな大きなリック背負ってね、
はい、布のね、
そういうなんか実用面が強調されると、はい、なんだろうな、なんかおしゃれから遠ざかるっていう言い方違うかね、
は
い、
対極ですもんね、
まあ、でも今リュックもいろいろありますでしょ、
おしゃれなリュックはね、
おしゃれだの、ブランドだの、
いやどんなにおしゃれしようとリュックはリュックだよ。
でも確かにあんまり大竹さんリュック顔じゃないですよね、
リュック顔じゃないだろ、なんか分か
る、リュック背負ったら急に、分かんないけど半ズボンとか入ってくれたらバランスよ、
半ズボン
面白
セットですね、
面白おじさん、
リュック背負ってるやつ半ズボン多いよな。半ズボン率、
あれセットなんですかね、やっぱり歩きやすい両手役で、やっぱセットっぽいですよね、
両手役、歩きやすい、行動的みたいな、
あ、やっぱ
全部セットなんだね、
動きやすいんじゃないですか、多分
3点セット、まあ、
全部実用的が第一になってる人が、短パン履いたり、リュック背負ったり、でその中でも多少はおしゃれ楽しむって感じですかね、
確かに
実用主義、
実用主義、
下駄履いちゃうと山下教師になっちゃうからね、
いや完全に、
そうですね、
そしたらもうおにぎり欲しがんなきゃ
ダメ、
そうですね、タンクトップ着てね、
あと傘をささないとダメですね、
だからもうそれは本人なんだよ、もうそこまで寄せちゃう、
清志様
傘さしておにぎり持ったら両手塞がってるじゃん。
そう
だ、ただリュックじゃなかったらそれができないんですか、
リュックじゃなかった
そのためにリュックなんですかね、
そっか、おにぎりのため、
止まればいい、止まれよお前は、止まればいいじゃないか、
確かに食べ歩きですからね、
堤防とかそういうところで止まって座ればいいじゃないか、のんびり、
ちぎり絵セットが入ってますからね、大事な、
そうですね、入れる、
まあでもそうだな、リックしょうがないな、まあ、なんか、バッグも嫌いだね、なんか持つのが、
あ、私も本当は脳荷物で暮らしたい、
脳荷物、
はい、
でも年取ってくるとさ、ほらもうやれ目薬だやれ薬だとかね、
はい、
やれ湿布だとかね、はい、よく分かんないけども、もう手荷物が増えるね。
あれなんでしょうね、うん、私も相当荷物重い派なので、うん、昔から、うんうん、でじゃあ一回、うん、どうせ使わないもんいっぱい入れてるんだから、うん、そういうの置いてこうぜっていう日を作ったとするじゃないですか、うんうんうん、そしたらそういう日に限って、うん、
あれがない、
今日ないわ、今日置いてきたんだった、うん、ってなるんですよ、あれ不思議と、うん、だから結果また持ち歩くんですよ、重たいカバン
を。は三浦に勧められてる読んでる家族なんとか家族成人とかなんとかっていう、
はい、
あのコンビニ人間書いた人の、
は
い、
今
書
いてる村田さん、
はい、
うん、あこれがすごい面白いって三浦が言うから家族なんとかって言って、まあ、よ今読んでる途中な半分ぐらいの本なんだけどね、はいはい、まあ、読んでんだけど今日あの空いた時間に読もうと思ったけど持ってくの忘れちゃった。
あ
昨日読んで枕元に置いといて朝入れてくるのを忘れちゃうんだね。
まま枕元に、じゃあ今いるんですね。
枕元
に
家族なんとか。村田沙耶香さんの地球星人、うん。
それだ。
地球星人。家族じゃなかった。そっちがあって。
地球星人。
地球星人。
寝る前に生まれてるんですか。
はいはい、寝る前にちょうど、まあ、でも水浦は多分あっという間に読んだんだろうけど、
はい、
まあ、まあ読んでても半分まで読んだけど、本当水浦が好きそうな内容なわけよ、もう。まあ、三浦がこれをおすすめする理由が分かったっていう、
はい、
読んでる途中からもう三浦の生い立ちじゃないかと思うくらい、
お本当にそんなストーリー、
まあ、そんなストーリー、となんか頭の中のちっちゃい頃の三浦がね頭の中で描いていたような、
安子ちゃんが、
うん、男と女のなんか、うん、なんかこうあったらいいなっていうね、
ロマンティックな、
うん、そうだね、子供なりに、まあ、あれはロマンティックなんだろうね、ああ
へえ、
こんなことも書いてあって、まあ、今日持ってくるの忘れちゃった
読めそうすると読みたいですね、
うん、そうないとね、うん、
ないと読みたいのよ、
まあいいやと思ってね、まあ、三浦は好きだけど俺はもうね、あ、そのことは分かるけど、まあまあ本って好みだからなと思って、
まあまあまあ、まあ、
面白くてぐいぐい読んでいくタイプの本なんだけど、
はい、
ああ、まあ、相当あの書き方も手だれというかね、
は
い、なんかこうなんかやっぱすごいねプロの作家はねと思うところがたくさんあってね、
うん、あらじゃあ読んでみようかしら、うん、
ね、面白そうですね。
お前はなんか小説書かないの？
小説書いてます。
うん、小説書いてるの、はい、これはどんな小説なの？子供の頃とか出てくるの？そんなの出てこない？
遺骨の話です。
おお、
遺骨、
逆に、え、何その遺骨の、イコツくんみたいなこと
ゆるキャラっぽく
あ、絶対違うと思いながら言ってみた、勇気。
あの新婚3ヶ月目で旦那が死んじゃうっていう話なんですけど、
うん
うんうん、それだけです。
それだけな、
はい、
それだけで、なんか遺骨を常に胸のなんか袋に入れて持って歩いてる女がいるとか、
そういう話。いや、遺骨ってじゃあ、うん、みんなどうやったら、うん、なんか、
うん、
あの身近に感じれるかなって思って、
うん、遺骨を、
はい、
身近に、
はい、一人と自分、人間と遺骨がもし一人一つずつあったら、
うん
う
ん、
どういうふうなことするかなって思って、
うん、
そういう
空
間の話。
どんなことしてるの？
うん、その嫁が遺骨と向き合っていろんなことをするんですけど、
うん、
それだけの話なんですよ。それで100ページぐらいかな、
うん、
100ページぐらい。
それだけで100ページ書いた。
はい、
すごいな。遺
骨と私。
遺骨と私、はい、
おー、
ね、出して面白くないです、
うん、いや面白いですよ。文体で読ませる。
あ、
読ませました、はい、文章として面白い、楽しいっていう。
へ、
才能の塊だね。
才能何もないですよ。何
もこいついつもこういう、ね、何にもないと思ってるな。
何にもない人は書かないからね、100ページ、
う
ん、
そうそう、
そうですか。
そうだよ、
そうよ、
うん、
だって何もなかったら 無断だから。
そうだ。
でも求人手放せないですよ。
求人、
はい、
求人って
毎週求人読んでるんですよ。
あ、求人広告、
うん、求人広告ね、うん、俺も若い頃も求人広告ばっかし読んでたよ。
求人広告、
うん、あ、私もずっと読んでましたあのあと若い時ってまずあと求人広告、
うんうん、
本に、分厚い本になるぐらい求人してましたからね、うんうん、日本中がね、
はい、
読売新聞の時な、
はい、もう大好き。
もう読売新聞の記事広告が厚いんだよ。もう他の倍ぐらい出てたからな。
細かい文字ずっと言うね。 条件、端的に書いてあるんですけどね、あれがまた面白くて、
うん、いつも今度行ってみようとかね、はい、なんか思うんだけど、なかなかこの仕事が終わんなかった
終わんなかった、気づいたらもう50近くまで来ちゃったからもうあんまり求人に引っかかんない年になってきちゃった。
でも未だに今度俺年取ったから、年取ったなりの今度求人広告ね。
あ、職種がまた変わりますよね。職種大変だよ。そうしたらね、
うん、条件も変わるし、うん、職種も変わるし、うん、
チラシ配りみたいな方がいいね、年取ったらね、やっぱしね。
なんか、でも大変な感じしません？逆に。それこそ足腰使う若者が、うん、じゃないんですね、うんうん、
あ、まあ、だからあれだよね、結構時間が自由にこう使えたり、うん、何日行きゃいいやみたいな感じのバイトになってるからね、う
ん、あ、
週3日なりで、まあ、毎日は行けないじゃんだって、はいはい、
そうですよね、うん、
そんなのが近頃よく目にする広告ね。
私はもう最近はもっぱら家政婦ですね。
家政婦、
はい、家政婦、家事が好きなんで、うん、家政婦ぐらいならできるかなと思って、
うん、家政婦って大体時給いくらぐらいになってるのそれ今は。
あ、でもプロの人たちがすごい、うん、もう今すごいんですって、うん、カリスマだから私なんかじゃもう全然 無理ですって。昔みたいに、うん、いろんな人を応募して、うん、たくさんの人を、うん、そのいろんなお家にっていう風な感じではなくって、うんうんうんうん、今はもうね、そんな甘いもんじゃないって、
その人に来ていただきたいところの
カリスマさんみたいなのがいるんです
って。で、本か出したりするもんね。カリスマ家政婦の人が作った、
だからちょっとできるぐらいじゃ、うん、もう舐めてんのかってなっちゃうみたい
です。でも君ももうそろそろそれは見なくてもいいんじゃないか、こう
心配です。マネージャーも、ね、マネージャーもいるし心配です。
何や、
だってマネージャーと私とで食べていかなきゃいけないじゃないですか。
え、いやそうだ、家政婦のお仕事をしたマージンをマネージャーさん取るんですか。
はい、
すごいマネージャー。
え、それも
あの極悪非道な顔したあのマネージャーさん
ですよ。本当にブラック企業ですよそれが本当なら。
え、だってね、うんうん、しょうがないですよね。
そしたらなんていうの、働き口を見つけてきたならまたね、
そうですよね、
2人1組の感じがするけど、はい、自分で探して、
どっちみち
仕事のお金渡す意味
が、それはもうコストパフォーマンス悪すぎだろう。どう考えたって
そっか、
いや家族ならいいんですけどね、うん、それがね、
家族じゃないです、う
ん、でしょ、
はい、あれ、うん、
どうしてお
かしいなおかしいです、
何のために働いてるか分からなくなっちゃうじゃん。
そうですね、うん、生き物とマネージャーのためになっちゃいますね、
う
ん
う
ん、
そうだね、はい、俺がマネージャーだったらお前みたいなね、
はい、
あの 3,4 人抱えて生きてあるもんだね
今悪い顔になってますよ大竹さんも。
ニヤニヤしちゃって、
3,4 人抱えて生きていきたい ね、
なん
かね、
でみんな大竹さんのために働きます
っって、ね、う
ん、
海みたいですね、鵜飼の、
そうそうそうそうそうね、
紐をつけて、うん、
鮎取ってこい、鮎を
紐だけに、
あらやだ
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 あらやだ。
でもね、まあ俺たちの商売は本当にね、食いっぱぐれたらどうしようってずっと、
一生もって聞いたことあります、
つきまとってくるよね、
本当です、手に職ですよ、
手に職、旗から見たらもう大丈夫じゃないのなんて
言われますけど、
そうじゃないんだよね、こっちはね、はい、なんだろうこの上感というか、なんかこうしんね、
はい、で出だした時にもう、うんうんうん、相当本当に MC クラスで売れてる大先輩たちとのお話聞いた時に不安だって聞いてから、あ、この感情は一生なくならないんだっていう認識になったもんで、それはもうしょうがないですよね、水商売ですから、いつ流れてしまうかわからない、
よく言ったね、水商売
流れる仕事だと思うので、
干からびちゃうし、
そうそうそう、は
い、干からびるってどういう意味、
干されるって
もう急にね、はい、何か真実で何かやっちゃったのか誤解かは分かんないけど、うん、はい、何でこうな手のひらが変わっていくか分かんない
ですよ、なんかあらぬ誤解を受けて、
あさこでもあれじゃないか、何かあれじゃない、美人芸人の3位に入ってるっていう
そう、それはね、うん、噂では聞いたんですよ、
美人芸人の3位だよ、
すごいじゃ
ないですか。でも私思うんですけど、うん、そもそもそんな美人はいないんですよ
芸人
だからこっちの国に来てるわけで、1位が友近で、
1位友近、
はい、
2位は、
2位が鳥居みゆきで、まあ確かね、鳥居は美人なのよ、うん、
あ、
でなんか友近は別に否定してるわけじゃないんだけど、
今友近否定したじゃん、
友近は雰囲気美人なのよ、空気感で、
うん、
でも3位私で4位妹でって、もうね美人じゃないんですよ、もうずっと、で なんて言うんでしょうね、よく言う、その人気の俳優さんとかが、うん、
はい、
よく何に何が似合いそうなとか
言
って、
まあ、でもなんか
関係ないっていう、
まあそうだけど、それはあの、まあ、今聞いて芸人にそんな美人いねえなと思ったけど
思い出してください、
まあ、それは思ったけど、はい、でもなんかの人気のバロメーターだよねそれはね。
本当ですよ、それだけ支持があるってこと、
ね、名前を挙げていただいたの。
俺そんなのなんかランキングなんか入ったことないよそれ。確か
ハンサムだと思う。
いやいやいや、ハンサム入った。俺たちのことそんなのなかったもん芸人に。
あでもこの間高田純次さんにお会いしたら、うんうんうん、うん、なんだっけな、抱かれたいおじいちゃんみたいな、
うんうん、抱かれたいおじいちゃん
抱かれたいおじいちゃん
言い方悪いなとか言ってたんですけど、うんうん、おじいちゃんの第3位には入ってましたよ、うん、高田純次ですっごい喜んで1
位はどうだったの。
なんだっけな、いや1位も2位もかっこいいやーって。でおじいちゃんじゃないんだよ、うんうん、まあ、いわゆるシニアとかミドルとかかっこいい俳優さんに囲まれて際に俺入ってんだよっつって、
まあね、まあ、嬉しいだろうけどな。
だからそういうのに大竹さんも入ればいい。
70
抱かれたいおじいちゃん、
抱かれたいおじいちゃん
おじいちゃん
抱かれたいおじいちゃんランキング、
うん、あるらしいですよ今や。
あ、助けたいおじいちゃんランキングとかどうですか。
お前なんでその質を下げる、俺の質を下げる、
俺の弱さを。
だから弱ってる人が好みみたいな人いっぱいいるわけですよ。
ちょっと待てよお前
昔ちょっと枯れ線みたいなね言葉ちょっと流行りましたけどね。
枯れ線、
枯れ山水みたいなね、じい
さん。
あ、そういえばそ、俺そのなんか枯れてるじいさんのなんかにランキングされてたな。
よかったじゃないですか。おめでとうございます。
俺その時まだ枯れてなかったんだよ。今も枯れちゃったけど。
何それ枯れてる。
なんかそんなのあったよな、何年か前にな。
うわ面白い。なんでもね。ランキングは。
この間、うん、その。銭湯なんとかっていう銭湯に入る男の子たちをただひたすら写真撮って雑誌に載っけてって雑誌があるんですけど、全部若い子なんですよ。
だからどのぐらい子供ってこと、男の、
20代30代の。
ああ、そこそこ
リアルな。だから銭湯に入る男子って言ったらミドルに決まってるじゃないですか。
ミドルとか、え、どういう意味ミドルって。だから私、あと年寄りとかってこと。
私番組でそれ言ったんですよ、うんうん、これは若い人だったら写真集になっちゃうから、うんうん、銭湯が似合うっていう枕言葉があるんだったら、
うんうん、
大竹さんを使うべきだって。
うん、それどういう意味、俺選ばれてるの選ばれてないの、どっちなの。
銭湯が似合うなっていうことです。
ダンミッツァンセレクションね、うん、
はい、
ダンミッツァンセレクションの銭湯が似合う男性、
はい、
1位、
1位ですね。
ね、
選ばれましたよ。
あの二つある湯船のね、はい、熱い方にね、
うわ
平気で入っていくみたいなね、ジジイね、
ザバザバ行きますからね、
ザバザバ行くような
全く躊躇がないやつ、
そういうジジイ。
俺はためらわない、
超かっこいいじゃないですか。
俺そう言われてみれば、昨日風呂入ったらまだ湧いてねえんだよ、びっ
くりした。バカな地獄じゃない。まだ暑いとは言え、
まだ、まあ、昨日まあね、まあ暖かったね。
少し
暑めだった。帰って早めに、まあ、やること何もないから風呂でも入ろうと思って、はい、ここでナレーション入れた後まっすぐ帰ったから、そうやったらこうお風呂蓋開けてちょっと触ったら、あ、ぬるいんだよな、はい、あのちょっとぬるいなと思って入れるなと思って、いやめんどくさい今こんな時間早くて入っちゃえと思って、
はい、
入ったらまだ昨日のお湯の
ま
んまだ。ま
下水じゃないですか。
下水だったんだよ。
すごい手の感覚とやっぱり全体の体で感じる冷たさ違いますからね、
うん、20分ぐらい入ってたよ湧くまで
なかなかゆっくり温まりました、
ね、15分か20分ぐらい
って、なんか、うん、新しい健康法みたいですね、うんうんうん、ゆっくり温まる方
法。でも今
もうすぐお風呂が沸きますっていう声を聞いて、
はい、
それで出たんだから
いや沸く前に出ちゃった、
ね、あと5分待っていただければ
あと5分もうすぐお風呂が沸きます、あ、もうこれでいいやザバッと
それだと35度ぐらいなんですよまだ
あ、そうなの、
はい、でも今肉でも何でもあの低温調理が流行ってるらしいんであのグツグツ煮ないで肉をビニールに入れて
俺グツグツ煮る、なんで俺をグツグツ煮るんだよバカ野郎、
低温が流行ってる
らしい、おかしいだろお
前。じゃあ今食べたら味わい深いです、
ね、肉質が変わんないらしいですよ、
肉じゃがじゃないんだからね、グツグツグツグツ煮ないようにね人をね、
じゃがいもホロホロ
ホロホロ、
それで風呂の中もう20分入ってる
よく我慢した何やってんですか、
やることない、
暇ですよね、
暇でやることない、
だって半身浴とかじゃなくてちゃんと湯船、
汗かかない、うん、
あとあのやることって言ったら手でお湯をかき回せる
早く温まれ早く温まれ早く温まれかわいそう、
自分で対流を作るしかないので
循環させて
忙しい、いい運動じゃないですか、
あんまりやることないんで風呂の中で首まで入ってやること本当ねえなと思って、はい、あ、そういえば風呂の中で正座ね、もしかしたらお風呂の中だから、 普段はもうできないよ今ね、でもお風呂なんだから正座できるんじゃないかなと思って、はい、正座してみたんだよ
湯船の
中で、うんうん、ちょっと左足痛かったけど、はい、そうだな30秒ぐらい正座できたね。
おお、
う
ん、
進化した、
うんうん、すごいすごい。
でも正座すると上半身ちょっと、うん、胸から浮くじゃん浮くじゃん、はい、でちょっと体重たくなるからさ、そんな長い間我慢できねえなと思ってまあでも風呂の中なら正座できるぜって
俺、
うん、
俺すげえだろ、うん、
ぬるい湯の中で行きましたね、
うん、向こうに貼ってる鏡の俺に言ったけどね俺正座できるぜ
答えてくれました鏡の中の俺は、
うん、よくやった
会話してんだ
でさ20分も入ってたせいもあるんだけどさ、はい、よくわかんないけど手見てほら
シワシワの
皮が剥けてるめちゃくちゃ何やってんすか書き出しすぎたの
皮剥けちゃったって手の皮がほら
あらららら
水虫じゃないんだけどね
こ
んな
ふうに
剥けちゃって
白い皮がいっぱい
やっぱりなんか慣れないことするもんじゃねえなと思って聞いたら、
はい、
聞いたこれね違うんだよやっぱね自律神経やられた後ってこうなるらしいんだ
よえどういうこと正座無理して
無理して正座ってそんなすぐなるわけねえだろ
デリケートだ
バカじゃないのお前は
どういうこと
無理して正座して手の皮むけたわけじゃないお湯かき混ぜて手の皮むけたわけじゃないし20分入っててむけたわけでもないんだ
ないんだ
だから、はい、そのちょっとメンタルがちょっと弱ったって言ったじゃん、
はいはいはい、
その時になんか悪夢を見たとかいろんなことしたら、はい、多分ね
それが今出てき
てるそれが
手に出てきたんですね
それ不思議手のひらの
そうもう指とか、ね、もうあと、うん、いわゆる、うん、なんていうの、うん、豆ができるあのライン、うん、指の付け根ラインが、
はい、
ずる向けですよ
地図みたいに
ねえ、
うん、3,4 年前に正明がこんな手になってたから
何があったんだよ正明さん何があったんだよ
正明もちょっと自律神経やられてたのかなと思って
擦り合わせたらパルメザンできそうですね
何作ってんだよ
パスタの上
にお願いだからそんな汚いことしない
でお前さ俺の手の皮をパルメザンに混ぜめるってどうすんだよお前え粉チーズじゃねえっつんだよお前
すぐから出たものを自分の中へ再び
ゼロから一に
お前自分で言って自分で笑ってんじゃねえか
すいません
おかしいだろ
無から言うの話をしましたすいません
なんかもう奇数の里も勝ったっつうのに俺に批判的なんだよな
すいません
お前、はい、遠藤が負けたからか
すいません遠藤が負けたのもあるかもしれない
そういうことで当たっちゃったのね
奇数の里もう勝ったよもうよかったよもうねこれで俺の手の皮だって戻ってくるよ
戻ってくるよかった神経が
勝ち越しですからね
勝ち越しだよねよかったねはい太田さん、うん、
はい今日はですね、こちらの新聞記事ご紹介したいんですが日刊スポーツですけれども、
はい
自民党総裁選挙いよいよ明日投開票ですが、
うん
石破茂元幹事長を支援する斉藤健農林水産大臣が、うん、安倍総理の支援議員から辞表を書くよう圧力を受けたとされる問題が波紋を広げているんですね、
うんうん、
で総理の盟友の麻生太郎副総理兼財務大臣が昨日、うん、会見で、うん、閣僚が総理の対立候補を支援するのは不適切だという認識を示しまして、うんまあ、近年の総裁選は無投票か、うん、現職の総裁が出馬していないとして、うんまあ、今回は今、
うん
総裁をしている人が立候補したわけだから今の閣僚が出るという時はどういうことになるかという話を根本に据えておかないとと述べて圧力をかけるということをまあ擁護したという形になりました。で一方石破茂さんは麻生さんの発言について権力を持つ者には逆らうなという意味ならそれはどうか私とは考え方が違うと疑問視したと、いうことでこの斉藤健さんがそのもし石破さんを応援するんだったら閣僚の辞表を書いてから応援しろと言われたことに関しては、まあ、相当こう余波が広がってるということですよね。
はい、これはあれだよね。でも現職のこのなんていうの大臣みたいなのが、はい、こう例えば岸田さんとかさ、
はい
ね、こう
野田さんとかもそうです
よね。野田さんとか現職の大臣なわけじゃない。
もしその麻生さんの論理が正しいとなると、うん、岸田さんや野田さんがもし立候補しようとすると、うん、政調会長を辞任したりとか、うん、総務大臣を辞任してから手を挙げなきゃいけないっていうことになるので、うん、もう総裁選挙自体が成り立たなく、うんうん、ある種なりますよね。
そうだよね、うん、前は5人ぐらいね、はい、こう総裁に立候補した時もあるけども、はい この論理でいくと全部いろんなことが通用しなくなっちゃうね、うん、
一強ですよね。
一強だよね。
ずっと永遠に安倍さんっていうことになっちゃいますよね、
うんうんうん、やっぱりなんかこう、まあ、これは地方のね、あの議員の間でもなんかいろんなことが起こってるみたいだけども、やっぱりなんかこのこういう圧力だはどういうことなんだろうね。あの権力持ってる人たちはやっぱしね、自分の権力をこう、はい、無駄に使っちゃいけないよね、うん、やっぱりなんかおおらかに、はい、ね、みんなで次の総裁誰にするか決めるんだら、うん、したい人は立候補してくださいと、ね、うん、五分で渡り合いましょうと、はい、みんなの意見聞きましょう、討論しましょうってね、うん、だそれがそうじゃないってことになってくると、なんか違う県の人は党の中でも排除していこうみたいな話になっちゃわないかい。
そうですね、うん、昔 の、 あの総裁選挙、うん、選挙だったらやっぱりあのしのぎを削るライバル同士とかがいっぱいいたので、うん、まあ、あの激しいその、うん、批判合戦とかもあったでしょうけど、うん、今圧倒的に安倍さんの方が有利な状況で、なおかつこう締め付けとかがあるとなると、うんうんうん、もうなかなか自由に物が言える雰囲気ではなくなる恐れはありますよね、
うんうんうん。
まあ、広い意味で言えばさ、もう今日本はさ、なんかこうスポーツ界であろうと何であろうと、なんかこう協会とかそういうところが力を持ってて、がいろんなこうなんかこう圧力みたいなのが選手とかにねかかってたりするじゃない。全部まとめてそういうルールじゃないんだっていうことをちゃんと言わなくちゃいけないのかもしれないね、
うんうん、
ああやっぱしあのこれはあの人が言ってたんだけど、今までの縦の関係じゃなくて、あのコーチと、ね、選手は横の関係だと、
はい、
ね、そういう関係を築いていかなきゃ、上から下みたいな、ね、その中でこう半ば強制的みたいなね教え方とかっていうのもちょっと、まあ、ちょっと話広げすぎたけど、うん、そう、とにかく現職の議員が、ね、現職の大臣が出る時も、うん、これはちゃんと出ていいと思うんだけどね、うん、圧力にみんなが感じなければ、感じない方法を取ってほしいよね。
そうですね、まあ、泣いても笑っても明日投開票という結果になります。もう一個麻生さん絡みの、まあ、ちっちゃな記事なんですが、うん、東京新聞の記事で、うんうん、あの麻生財務大臣が昨日の閣議後の記者会見で、あの日銀が2013年4月に、まあ、2年程度で物価上昇率 2% を達成する目標を掲げたことについて、まあ、その後の原油価格の下落から2年では無理と、うん、政府と日銀がお互いに認識していたというふうに言ったんですね、
うん、
で日銀は今に至るまでずっとあの 2% を早期に実現と繰り返していたんですが、うんうん、まあ、比較的早い時期に当初の目標を諦めていたということになる発言ということで、あの実は政府と日銀は13年1月に、早い時期に物価 2% を目指す共同声明を出した後、日銀の黒田晴彦総裁がこの2013年4月、2年の期限を設けて 2% の物価上昇をするという金融緩和を始めました。ところが14年後半からの原油価格の下落を受けて物価はなかなか上がりませんで、達成時期をなんと6回先送りして、うん、とうとう今年4月には目標を掲げること自体をやめたということなんですけども、うん、まあ、ずっと2013年の4月からあの今年の4月まで、5年間、
うん、
今に上がるから、今に 2% になるから、うん、もうちょい先で 2% 間もなくなるって5年間ずっと言い続けてたんですけど、うんうんうん、結構早い時期にダメだよなと思ってたっていう発言なんですよね、
う
ん、
もう勘弁してくださいよまあね、希望的観測をね、
はい、
まあ、述べるしかないかもしれないよね、それはね、
あの目標に達成するためには世の中の雰囲気をこうぐっと盛り上げなきゃっていうこともあったのかもしれませんけど、
かもしれないよね。でもそれはあくまで希望的な観測でね、それをあれで自分たちは不必な、ね、ことをやっても無駄だから、もう早くやめてもいいんじゃないのみたいな、お互いが了解し合ってたみたいな話は
世の中には今に 2% になりますよって言っときながら、裏ではあ、まあ無理だなって言って
た、無理ジャッジしちゃった
それはね、まあね、まあ希望的な観測だろうけども、まあ、うん、まあ世の中はそういうのをやっぱり信じて、だから悪いねことはあんまり述べる必要はないけど、事実はね、
はい、
ちゃんとした事実がこうなっていくっていうのはね、責任だしね、うん、それが分かんなければ無駄な投資もしちゃうだろうし、はい、ね、うん、な無駄な事業を、うん、やめちゃうこともあるだろうし、はい、ね、やっぱり、まあ、どの場合でもこれはもう震災、あの災害の時でもそうだけど、もうなんか聞いてると希望的観測ばっかしなんだもん、なんか早く収束しますみたいな、
うん、そうですね、
うん、ちょっと待ってください、まだもうちょっとかかりますみたいな、
うん、まあ後から修正したりとか、
だから希望的観測は分かるけども、うん、世の中はそれで早く治るのかなと思って動いちゃうわけだからね、うんうん、はい、あ、その辺をなんかわざわざ言ったことをさっぴいて俺たち考えなくちゃいけないのかっていうと、まあ余計めんどくせえなって気になるよね。
裏読まなきゃいけないのってなっちゃいますよね。
はい、でやったらね、はい、希望的観測にちょっとやったら、お前バカだな、裏読めよお前
ってなっちゃいますよね。
希望だろそれはみたいな、な、
言ってたしって
言ったじゃんって、電気戻るって言ったじゃんってな。さあ今日も始めましょう。